主の宮に登る。私はあなたの寿命にもう中古年を加えよう。私はアシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、ダビデのためにこの町を守る、まあ、エルサレムのことです。中二節、その頃バルアダの子バビロの王マロダクバルアダンは使者を使わし、手紙と贈るものをヒゼキヤに届けた。ヒゼキヤが病気だったことを聞いていたからである。ヒゼキヤは彼らのことを聞いて、すべての宝庫、金金香料、高価な油、武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中及び国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった。そこで預言者エサヤがヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人々は何を言いましたか？どこから来たのか、来たのですか？ヒゼキヤは答えた。遠い国バベロンから来たのです。イサヤはまた言った。彼らはあなたの家で何を見たのですか？ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ます。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。するとイサヤはヒゼキヤに言った。主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び下がる日が来てる。何一つ残されないと主は仰せられます。またあなたの産むあなたの父の息子たちのうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがある。ヒゼキヤはイサヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和と安全ではなかろうかと思ったからであるとあります。結局エゼキヤは確かにまた中5年間生きていたのです。けどもこれは本当の意味で良かったかどうかは問題なのではないでしょうか。なぜならばその中5年の間に生まれたマナセは主の前に悪いことを行い、偶像崇拝をして罪を犯したため神が怒ってウルスルンは滅ぼされてしまったのです。したがって私たち信ずる者は主に自分の願いを祈るだけではなく、主の御心が何であるかを正しく理解して、それに従わなければならないなのではないでしょうか。つまり、自分の思いじゃなくて、主の御心が行われるようにという祈りを捧げることこそが大切です。主よ、あなたは癒すことができる。あなたにとって不可能なことはないけど、自分にとって、まあ、家族にとって何が一番いいかさっぱりわからない。中5年先のことわからないか、お任せいたします。この態度を取るべきなのではないでしょうか。初代教会の人々は前に言いましたように、主よ、お前の棘はどこにあるのかと心から言うことができたのです。コリント第1の手紙の15章26節に、312ページですけれども、パウロは次のように書いたのであります。最後の敵である死も滅ぼされます。 まあこれはもちろん一つの予言です。なぜならば人間は相変わらずまだ死ななければならないからです。死とは決して人間の友達ではない、ね、どうして信ずる者の葬儀の時羨ましい、私も行きたいと言うかと言いますと、死は自分の友達であるからじゃないんです、ね、体はだんだんボロボロになって弱くなれば、痛みがあればやっぱり面白くないよ。けどどうして希望を持って喜びを持って死に向かうことができるかと言いますと、死んでからのことわかるからです。この世を去ってキリストと共になることであろうとパウロははっきり言ったのです。結局いわゆる死の支配は決して永遠の支配ではない。イエス様はその死によって死に打ち勝ったとパウロは書いたのです。テモテ第二の手紙379ページです。379ページ、テモテ第二の手紙の一章の一節です。それが今私たちの救い主キリストイエスの憐れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。我々の主は死を滅ぼし、命と不滅を明らかにされたのです。そしてヘブル人への手紙の第2章、よく葬儀の時読む箇所ですけれども、イエス様のこの世に来られた一つの目的についての箇所です。391ページです。2章の中4節中5節、そこで子たちは、まあ、結局人間は皆血と肉とを持っているので、まあ、体を持っているので、主もまた同じようにこれらのものを結局肉体をお持ちになれました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。イエス様の死とは考えられない素晴らしい勝利でした。イエス様は死なれた時、悪魔は勝利だ勝利だと思ったに違いないけども、逆でした。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々は結局解放されるようになったのです。人間は前に話したように皆外人だそうです。また大使館でちょっと雑誌を見て、また別の文書ちょっと見てたんです。何を書かれたかと言いますと、人間はいつも一人ぼっちです。生まれてから死ぬまで、まあイエス様のこと考えなければ確かにそうなんです。ね、一番ひどい病気とは確かに孤独でしょう。人間は今の箇所によると一生涯、生まれてから死ぬまで死の恐怖につながっている奴隷です。見つめたんです。かわいそうけども、イエス様の復活によって人間は死の束縛から解放されます。まあ生涯イエス様の公の再臨とともに、いわゆる、まあ、千年王国が始まります。千年王国では肉体的な死の力が非常に 弱くなると聖書は言っています。まあ、主なる神は人間の罪のために死の力を与え、統治は大体120年、現在は約70年、80年に寿命を縮められたと聖書は言っています。創世記の6章の3節に、そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。その前までは人間はずっと長く生きたのであります。例えばメトサラは969年になっちゃったし、初めての人間アダムは930歳になったんです。まあ1000年近くになったのです。それでノアの洪水の間で主は120年にしよう。その後で、まあ、3500年前に、大体70年、80年になったようです。モーセは、詩編の九十篇の中で、次のように、祈ったのであります。916ページですね。詩編九十篇の七節に、次のように書かれています。私たちの弱いは70年、すぐ明けであっても80年、しかもその誇りとするところは老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのですと、モーセは告白したのであります。イエス様が千年間支配している間、悪魔は縛られており、そのために私たちの寿命は長く延ばされると聖書は言っています。千年王国では100歳の人も非常に若い部類に入ることでしょう。イサヤ書の65章を見るとそう予言されています。1132ページです。イサヤ書65章の日節から、そこにはもう数日しか生きない地の御子も寿命の満ちない老人もない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされる。彼らは家を建てて住み、ぶどう畑を作ってその実を食べる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが飢えて他人が食べることはない。私のための寿命は木の寿命に等しく、私の選んだものは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだとあります。おそらく千年王国の人間は初めての人間のように、まあ何百間、まあ九百何十年間生きられるなどではないかと考えられます。気候はもちろん必ず変わりますし、食べ物も変わるでしょう。まあ千年王国の後では、いわゆる肉体的な死は存在しなくなる。死も黄泉も火の池に投げ込まれてしまうと、黙示録の日章に書かれています。日章の中4節です。459ページになりますか。 日書の14